1, 2, 3.
今宵も日本酒で乾杯。
酒林ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。日本酒初心者のはっぱこです。さて、今回も始まってきました。この酒林ラジオの月一のコーナー、はっぱこのねほりはほり日本酒トークのお時間でございます。このコーナーでは、私が日本酒を飲んでいる時に感じたこと、聞きたかったことを、いろんなエピソードを交えてこうねほりはほりとね聞いていくコーナーとなっております。いやー、最近はちょっと私もいろいろありましてね、なんだか新年度に向けてちょっとお疲れ気味なので、今回はちょっとゆるゆるっとのんびり、この後呼ぶ人と一緒にやっていきたいなと思いますので、皆さんもぜひゆるゆるっと聞いていただけると嬉しいです。ということで、あの人を呼んでいきたいと思います。我らの大将、福岡の聞き酒師、杉玉さんです。お願いします。
お願いします。
お願いします。いやー、杉玉さんを召喚するのもだいぶ慣れてきたな。
日本酒初心者ではもうなくなってきてますけどね。
本当？
だって初心者マークも1年経ったら取れますもんね。
あ、そっか。じゃあ何？日本酒中級者の葉っぱ子です。なんかそれ嫌じゃない？
なんて言えばいいんでしょうね。まあでも初心者か。
初心者でいいですよ、永遠の
永遠のね。
そう、永遠の18歳みたいな感じで、いつだって初心の心は時々忘れるべからず。
はい、
うん、大事ですよ、それは ね、
それは確かに、
う
ん、
そう、いつも新人の気持ちじゃ良くないけど、
はい、
でもまあ時々はこう初心に戻ってね、
はい、
まあ、バランスよく、つまり中級、やっぱ中級者か。やだやだやだやだ。
まあ初級で言っときましょう。
そうですね、いつまでも初級でやっぱり言っていきたいと思います。
はい。
まあ最近杉玉さんどうですか、お疲れ？
そうですね、まあなんかバタバタといろいろありますね。
ですよね、はい、私もちょっといろいろプライベートの方でね、
はい、
まあいろいろありましてね、それはちょっとこの収録が終わった後に杉玉さんに話しますね。はい、いろいろありまして、ちょっとまあちょっとお疲れ気味なんですよ。
はい、
なんでちょっとテンション上げてね、がっつりこういろんな難しい話は聞けない
今日はね。
うん、だからちょっと今回はまたゆるゆるっとやっていきたいと思うんで、はい、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
ということで始めていきたいと思います。さて杉玉さん、
はい、
やっぱこう疲れてくるとね、
はい、
私はお酒も大好きなんですけど、
はい、
私温泉も大好きで。
おお、温泉、
うん、やっぱね、旅行行くってなるとやっぱちょっと温泉とか結構大事にするタイプなんですよ。
うんうんうん
うん。でまあ最近ちょっと疲れを癒すためにね、はい、まあ、温泉旅行行ったりとかしておりまして、はい、まあ旅行っていいもんだなと思いましてね。はい、今夜はこんなテーマでいきたいなと思います。
はい、
旅行だ、地酒だ、日本酒だ、
イエーイ。
っていうのもですね、まあ、つい先日じゃないか、あれは1月に私ちょっと体調をもろ崩してたじゃないですか。うんうんうん、声も出なくてね、
はい、
で岐阜県にあります日本三大名泉の下呂温泉っていうところに行ってきたんですよ。
おうお
う、うん、でね、 まあその時はちょっとこう喉を故障しちゃってて、
はい、
でちょっと日本酒飲めなかったのよ、残念ながら。
めちゃくちゃ残念ですね。
本当に残念だったんですけど、
はい、
まあ、せっかく旅行に来たんだから、
はい、
ちょっと日本酒はやっぱ見るわけですよ、やっぱ旅行先でね。ちょっとそんな風になっちゃいました。初心者なのに。
素晴らしい。
うん、
なかなかね、飲まない人は旅行に行ったとて、うん、お酒コーナーに行かないですもんね。
確かにね。あと今までは確かにあの日本酒コーナーなんて全然見てなかったですよ、旅行行ったとしても。
そうですよ。なんかだいたいお土産屋さんにちょっと離れたところに地酒コーナーみたいなありますよね。
そう、片隅にねあるんですよ、はい、で下呂温泉にもねありましてね、やっぱりその地酒のコーナーみたいなのがね、
はい、
でそこでポワワワワワってこう杉玉さんのやっぱ顔が思い浮かびましてね。
はい、
ちょっとここは杉玉さんに代わりに飲んでもらおうと思ってね、
はい、
日本酒をお送りしたんですよ、プレゼントでね。
ありがとうございます。
どうでしたか、地酒の味は。
あのね、あ、今回いただいたのが、白眉美でしたっけ、の下呂温泉限定のお酒を送っていただいたんですよね。
うん、そうなんですよ。
で、この銘柄を僕は飲んだことがなくてですね。
あー、限定ですもんね。
まあ、限定もありますし、そもそものその白眉美っていう銘柄自体も飲んだことがなかったんで、初めましての蔵だったんですよ。
なるほど。
はい、なんでいただいたんですけど、めちゃめちゃ飲みやすかったです。
あ、そうだったんですね。
はい、なんていうんですかね、日本酒らしいドスコイ系とかではなく、どっちかというとスッキリ系の甘みもあって、すごいサラッと飲める、ちょっと水のようなというか。
絶対好きなやつだったな。
あれですね、買って置いといたらよかったかもしれないですね、自己自身用。
確かにね、なんかその方の頭、そっちの方に頭が回らなかったですね。
まあ、飲めなかったからですね、体
調。そうなんですよ。でもまあ下呂温泉だったら私はね、愛を知る県におりますのでね、はい、まあいつでも行けるといえば、まあ行ける距離感ですからね、ちょっと遠いけど、うんうんうん、だからまあなんかの折に飲めたらいいか。
そうですね。
しょんぼり。
ぜひまた行く機会があったらご自身でも飲んでほしいんですけど、うん、多分葉っぱ子さん好きなタイプだと思いますよ。
あー、やっぱそうだったのか。買っとけばよかったかな。
さすがのチョイスでした。
うーん、ちょっと悔しかったんでね、私、はい、まあ、私葉っぱ子さんですね、温泉も好きなんですけど、
はい、
神々の巡りも結構好きでして。
お、
まあ、神社もそうなんですけど、まあ、お寺さんとか、はい、まあ、そういうなんかこうお参り系結構好きでして、
はい、
うん、それで悔しかったんでね、伊勢神宮行ったんですよ。
悔しかったんで行ったんですね。
悔しかったんで行ったんですよ。ちょっと
体調万全な時にね。
そう、はい、体調万全な時に。あれ行ったのいつでしたっけ、2月、え、違うわ、2月か、2月ですね。
そうですね、はい、
2月の後半にちょっとまあ伊勢神宮の方に行ってきましてね、
はい、
まあいろいろとこう、伊勢を回りまして、でそこでね、はい、おかけ横丁っていうところがありましてね、
はい、何度も行きました。
あ、行きました。
愛を知る県に住んでた時には。
え、そうなんですか。
はい、
まあ
大阪、地元大阪ですけど、
はい、
実家からも伊勢までなんか高速が多分1本で行けるのが通ったっていうのもあって、実家からもよく行ってましたね。
あ、そうだったんですね。あそこ結構いろんなね、車も交通がいいですし、はい、電車も交通がいいですし、行きやすい場所ではありますよね、確かに。はい、うんうんうん、まあそこでね、今回白鷹という、
はい、
日本酒を買って帰りました。
そして これもまた送っていただき、
そう
ありがとうございます。
ちょっと一緒に飲めなかったのが悔しかったんで、ちょっと今夜はこれをね、はい、あのね、ほりはほりで一緒に飲もうやないかいということで、
はい、
開けていきましょう。皆さんすいませんね。ちょっとご案内しますと、白鷹株式会社という、会社さん、酒蔵さんが作っている、はい、白鷹というその名の通りの日本酒でございまして、こちらが伊勢神宮のお領御領酒って書いてますね。
そうですね。
なんだ御領酒っていうのはという、これまた多分伊勢神宮でしか買えないやつなのかな。確かなんかそんな感じで書いてあったような気がします。
そうですよね多分、
うん、こちらが純米吟醸でございます。
純米吟醸、
純米吟醸、
あのあれですよね、内宮の方の、
はい、
に行く途中のおかげ横丁にある、はい 酒屋さんというか、この白鷹のお店がありますよね。
そう、専門のお店があって、そう、あの正確に言うと内宮とおかげ横丁のその通ずる道みたいなのがあるんですよ。
はいはいはいはい。
でそこの一角にあの白鷹のお店があって、
そうですよね。
そう、そこで、買ってきました。
なんかあの赤服とか並んでる通りですね。
そうそうそうそう、赤服とか並んでる通り、
はいはいはい、
うんうんうん、あそこでね買ってきましたよ。
ありがとうございます。
ちょっとこれを一緒に飲んでいきましょう、
はい、飲みましょう、次いました。
早っ
ちょっと待ってますよ。
早ー、ちょっと早くないですか。
あ、いい香りする。
マジですか、ちょっと早い早い、よし準備がいいな相変わらず。よし、着きました。では杉玉さん、いつもの、
はい、今宵も日本酒で乾杯。
乾杯。
うん、濃い。
これはちょっと意外や意外、若干ドスコイな感じがしますね
めっちゃバナナじゃないですかこれ。
あ、バナナねバナナも感じるな、はい、ちょっとドスコイバナナだなこれは
でもドスコイ、まあ濃いですよね。
濃いですね、意外と濃い。
濃いまでいくかわかんないけど、その味のインパクト的にはドスコイ、突っ張りされた感じありますね、
うん、ちょっと突っ張りされた感じありますね。意外となんかもっとさらっとしてるかと思ってました。
甘みもしっかりあるし、
うん、でもあの決して飲みにくいわけではないですね。
うんうんうんうん、
うんうんうん、
そしてバナナだなめっちゃ
これはしっかりしてる。私あの杉玉さんにはあの通常サイズをお送りしたんですけど、
はいはい、
私は杉玉さんみたいにスルスル飲めるタイプじゃないんでね、
はい、
ちょっとちっちゃいタイプみたいのがあったんですよ。
あ、そうなんですね、300ml ぐらいですか、ね、
そうそうそうそう、おっしゃる通り内容量 300ml って書いてあって、
はい、
ちょうど一人で飲み切れるぞっていう、
はい、
杉玉さんはね 4,5 瓶一升がちょうど飲み切れるサイズだと思うんですけど私それちょうどよくないから
これちなみに送っていただいたやつ、4,5 瓶じゃないって知ってましたか。
え、 4,5 瓶じゃないの。
はい、
私 4,5 瓶だと思い込んで送ってました。これ違うんだ、
ちょっとだけぶっといんですよね、ボトル。
杉玉サイズ、はあ、
これ5号瓶って言って、
5号瓶
900ml なんですよ720じゃなくて。
あ、そうなんだ、あれ、あれ、そうなんですか
でも結構珍しくて、
へえ。
焼酎とか結構このサイズだったりするんですけど、
あ、5号瓶っていうのがあるんだ。
そうなんですよ、
知らなかった。
僕もあのこの間どこだったっけ、岡山かな、
はい、
かなんかに行った時に
岡山、
そこの地酒 の日本酒買ったことがあったんですけど、
あ、
それも5合瓶だったんですよ。
へえ。
で、あ、日本酒も5合瓶ってあるんだと思ってたんですけど、これ実は5合瓶なんですよ
実はね、
はい、
ちょっとお得ですね。
1合だから結構180ミリ多いで、うん、だいぶ お得な。
でも値段は普通の日本酒と変わんないぐらいでしたよ。
あ、そうなんですね、
うん、
だからまあそういう値段設定というかそういう量で売ってるんでしょうね。一升瓶の半分、
ちょっとお買い得ですね。
そうですね。
ああ一升っていうのは10号ですか。
そうです。
あ
1800ミリ、
1800ミリ1.8リットル。
はい、
多いですねやっぱりね。
で、ワインが750なんですよね普通のボトルが。でマグナムっていうなんかでかいやつあるの分かりますか。ワイン
分かりますよ。マグナム
あれがその倍なんで1500なんですよ。
あマグナムって1500なんだ。
はい、だから一升瓶の方が大きいんですよね。
なるほど。え杉玉さんの私あれって あれってな何瓶ですか。あの杉玉さんのアイコンのニコっていうあの瓶。
これは4号瓶。
あれ4号瓶ですよね。あそうですよね。
んこれは4号瓶じゃないですね多分。一升瓶じゃない。
あれは一升なんですか。
僕も分かんなくなってるけど。
分かんないです
よね。プロフィール画像ですよね。あの SNS とかの。
はい、そうニカってめっちゃ笑ってる。
あれはね多分ね一升瓶な気がする。
あれは一升なんだ。
はい。多分4号瓶だとこれの半分ぐらいのサイズ。
ちょっと一回杉玉さんサイズで4号瓶持ってニコって笑ってほしい。すっごく
ビフォーアフター。
そう。あれなんかどっかの流れでなんかあれ一升だみたいの聞いて、あれ一升なの、はい、と思った記憶があるんですよ。はい、
多分一升だ。あの何ですか、飲食店さんで取らせてもらって。たんで、
あ
サイズが一升瓶サイズだったと思います。
私あの酒屋さんとかで一升見るんですけど、あれだいぶ大きいですよね。ドーンって、
はいはい、大きいじゃないですか。
うん、サイズ感じとやっぱちょっと分かんなくなってくるな。
あれは一升ですけど、まあそんな感じの量の違いはありますね。
いろいろあるんですね日本酒にも、サイズ展開がね。
うん、美味しい。
これ美味しいですね。これでもそのまんま冷やで飲むのが美味しそうだな。
ちょっとだけ温めてもいいかもです。
あ、ちょっと温めてもいい。
ぬる缶。
ぬる缶。
はい、40度ぐらいとか。
40度くらい。まだ言うて寒いからな。
甘みがもうちょっと出るかもしれないです。
うん。
ただドスコイ缶もちょっと出てくるかもしれないです。一緒に。
ドスコイもね。一緒にね。
はい、それだったらもうちょっと熱くしてもいいかもですね。
あ、ドスコイがちょっとより熱くすることによって収まると、
はい、
なるほどね、うん、これはでも日本酒が好きな人は納得の日本酒の美味しさっていう感じがしますね。
うん、美味しいですね、うん、でもやっぱ甘みはしっかり余韻に残るというか、
うん、
めちゃすっきりキレがいいって感じではなくて、
そうですね、
余韻もゆっくり楽しむって感じですね。
うんうんうんうん、こういうのもいいですね。
うん、
なんか書いてある見ました、うん、この箱の中になんか紙みたいのが入ってて、
え、見てないです。
なんか書いてありますよ。全国で唯一市営神宮御領酒って読むんですって。この、
うんうんうん、
市営神宮御領酒白鷹、神様のお食事は朝夕の2度、伊勢神宮では日ごと朝夕大御祭祭と呼び、御鎮座以来1500年よのどの日も取り行っています。神様の召し上がれる神饌はご飯と塩と水が基本、海山のもの、そして御領酒となる清酒、その御領酒として全国数多くの酒蔵より唯一献上の栄を献上の栄を賜ったのが蔵元白鷹です、だそうです。
由緒正しき酒ってことですね。
ということですね。これいろいろ御領酒っていうのは全国各地あるけれども、唯一献上できるのはこの白鷹だけと。
うん
うんうん、はー、これいいやつですね自分で言うのもなんですけど、ね、
献上するってなんかあの神社とかに行くと、
うん、
あのお酒の樽がいっぱい並んでたりしません？
うん、しますね。するする。
だああいうのも多分献上してるんだと思うんですけど、
あ
その神様にご領主としてあのお出しするのは唯一っていう意味なんだろうなと思いました。
本当ですね。そういうことか。つまり神々と同じものを飲んでいるという。
はい、神々と。そうそうですね、確かに。
そうですよ、神々と同じものを。
我々は今神になってるってこと
ですね。そういうことですね怒られる
そういうことですね。
そういうことですね。はあ、
うん、美味しい。ちなみに、
うん、
伊勢神宮ここの白鷹のお店って、
うん、
なんかテイスティングというかなんか試飲できるコーナーなかったでしたっけ？
そう、あるんですけど。
ありますよね。
あります、あります。これがあるんだけれども、
はい、
あの私その前にね、なんか調子乗って結構いろいろ飲んじゃってあの伊勢神宮のその、はい、何でしたっけ、なんだ、おかげ横丁。
はいはいはいはい。
でなんかあのなんだっけな、あれはなんかそこ限定ハイボールという名のなんか焼酎ハイボールみたいのがありまして、そこ限定の。ほうほうほう。それを飲み美味しいなと、
はい、
でその後になんか有名な梅酒と柚子酒のお店があって、
はい、
ほうほうほう、そこ日本酒も取り扱ってるんですけど、
はいはい、
そこで柚子酒と日本梅酒をロックで飲ん で、
はい、
でその後になんか角っていうなんかビール、はい、クラフトビールがありまして、
あ、はいはい、
そう、そこのスタウトを飲んで、
はい、
でなんか他にも一杯あったんですけど、なんかそこでもなんか飲んで忘れちゃっただからそこに最後に白鷹に着いたんですよ。
めっちゃ飲んでるじゃないですか。
私にしては飲んでたんですよめちゃくちゃ、へえってフラフラになりながら、白鷹だけはちょっと行かなあかんわと思ってフリャーって来て、ここで飲んだらいけない気がすると思って、この後もちょっと飲みたいのがあって、
はい、
この後もちょっとどうしても飲みたい
以前トラベル企画の時に、
うん、
なんかそんなに飲まないんですよみたいな言ってた気がするのに
気のせい、気のせい。
飲み歩いてます
おかしいな、なんかまあちょっとこう飲み歩いちゃってて、だからあの杉玉さん の、 あの住所書くのも
はい、
多分下呂温泉の時は多分しっかり書けてたと思うんですよ、シュッシュッシュッ、はいはい、って字を、
はい、
多分結構ミミズが張った字だったと思うんですよ今回はミミズが張った字で、そう、朦朧としながらなんとか杉玉さん家のね、住所を書いて、間違えずに書いて、
は
い、
ちゃんと届きました。
そうで、私の中の人の住所をちゃんと書いてよしって言ってそれって送ったんで、テイスティングできんかったんよね
そう、なんかそういえば飲むとこ、僕も結構その車で行ったりすることも多くて、
あそこは車で行っちゃダメよ
そうだからの飲めないことが多かったんで、この白鷹も多分行ったことはあるんですけど、うん、そこで飲んだことがなくて、
うん、あれは飲まないともったいなかったと思います。
そうですよね
正直、正直ね。でもな、ちょっと限定のものが多かったんですもん。なんか限定の焼酎ハイボールとか、なんかちょっと魅力的じゃないですか美味しかったし、
あのおかげ横丁めっちゃ誘惑多い。
いやそこほんと危険なね場所ですよ。なんか謎のチーズのかまぼこ串とか、
あ
今ちょうど牡蠣のシーズンだったんで、
はいはいはい、なんかロバタ焼きじゃないけどそういうのいっぱいありますよね。
そうそうそうそう、焼き牡蠣とかあとコロッケとかね、
はい、はいはいはい、
食べてね、食べながら飲んでね、幸せだったんですよ、
はい、いやめっちゃわかります。あそこなんか誘惑多いからなんか食べ歩いちゃうんですよね。
そうな、食べ歩いて飲み歩いちゃってね
それお参りした後に食べ歩いてたんですか？
もちろんね、酔いどれながらお参りするわけにいかないんでねとにかく
ウィースみたいな感じで、
そうウィースってなっちゃうからウィースはさすがに 良くないんでね、はい、ピースってならないように最初にきっちり下宮から回ってね、下宮、はい、内宮とも早く飲みたいと思いながら、下宮
ったんですね。
そう、下宮も行って、
あ、そうなんだ。
てか私今回結構しっかり行ってまして、
はい、
まずあの二見神社っていう、夫婦岩っていうのがあるところから先にお参りするっていうのが大事なんですよ。でそこに行きまして、その後あの月読神社みたいのがありまして、
はい、
その月読の方に行ってからの下宮に行って、はい、内宮に行ってっていう。
おお、猿田彦は行かなかったんですね。
猿田彦は行かなかったんですよ。
はははは。
猿田彦は行かなかったんですけど、ちょっとまあある程度しっかりコースで行きました。
ははは。なんかありますよね、うん、そういう順番は。
なんかありますよね、うん、
はい、
私もそういう人といろいろ調べて、あ、こういう感じかと、
うんうん、
そう、それで行きましたね。
なるほど。下宮の、うん、で下宮の方に、
うん、
あの伊勢市駅近いじゃないですか、確か。
はいはい。
あそこ出たところになんかご褒美っていうお店が参道の途中にあるんですけど、
へ、
見たことありますか？ご褒美っていうのは5つの、うん、富じゃないや、豊かっていう字に美しいと書いて、
はいはい、ご褒美。あ、いいですね。あ、いいですね。ご褒美。
そこ見てない、うん、がめっちゃ三重県内の日本酒がいっぱい置いてあるお店なんです、はい、
それ杉玉さん行って。
いや、だって行ってんの知らなかったから。
それ聞いてない、聞いてない、言ってくださいよ。
そこに、
はい、
あのそこもあの立ち飲みというかちょっと飲むスペースがあって、三重県内のお酒を3種類飲み比べられるみたいな感じで、
最高じゃないですか。
あの僕が大好きな銘柄でジコンっていう三重の銘柄が、
ジコン飲みましたよ。
あ、飲みましたか？
飲みました。そう、そのジコンを飲みたくて、そのジコンが、はい、その入り口に1合飲めますよっていうのを、
はい、
お参り前に見てて、
はい、
私も日本酒詳しくないけどジコンっていうのは珍しいっていうのはさすがに知ってると思ったんですよ。
はいはいはい。
そう、これはさすがに知ってると思って飲みました、ジコン。
おお、どうでしたか？
あれめちゃくちゃ美味しいですね。
めっちゃうまいですよね。
あれめちゃくちゃ美味しくて、すんごい酔ってたんですけど、一番最後に飲んでもその美味しさがしっかりわかるぐらい美味しいです、
はい、でそのご褒美っていうお店は、
うん、
まあ、なんかお酒だけじゃなくて実際はあの雑貨というか三重のなんかいろんな工芸品とか、うん、そういうのも売ってる、まあ、お土産屋さんみたいな感じなんですけど、
はい、
その冷蔵庫の数がめちゃくちゃ酒屋さんレベルであるお土産屋さんなんですよ。
なんだって。
で、実はそこに行くとそのジコンもなんか飲み比べできたり、
はい、比べられたんだ。
結構なんか安いんですよね。
なんだって、それ言ってくださいよ。
なんであの多分ねお隣の県だからまた行く機会があるかなと思いますけど、
まあそうですね、ちょっと何回もね、やっぱお参りは一度じゃなくてね、はい、何回も行くことに、はい、行くことがいいからね、
はい、
行ける人はね、
そういう時に行ってもらえばと思うんですけど。
そうですね、いや絶対あそこ車で行っちゃいけない場所だな本当に。
一回そこも、まあ、そこはあのお酒を買いたくて、
はいはい、
行ったんですよね、そのお参りの後に、
はい、
あの行ったんですけど、その時もやっぱ車だったんで、はい、お酒は買って帰ったけど、はい、そこで飲めなかったんですよね。
あ、
でその時にたまたま、はい、ジコンの濁り酒みたいなのがあって、
あ、
濁り飲みたいってなったけど飲めなかったっていう思い出の場所。
杉玉の思い出。
はい、思い出。
苦い思い出ですね。
でも結構雰囲気も良くてお酒もいっぱいあるし、うん、まあなんか三重のお酒を買って帰りたいなみたいな人はぜひ寄ってみるといいかなと思いますね。
いや、三重ってなんかめちゃくちゃいろんな美味しい日本酒いっぱいありますね。
そうですね、あの伊勢志摩サミットが昔あったと思うんですけど。
伊勢志摩サミット？
はい、 あのサミットあるじゃないですか、海外の方々がいっぱい来る。そのサミットで出された酒蔵さんとかもあるので。
あ、そうなんですね、
はい、結構あの有名になった銘柄とかも、まあ、そのジコンだけじゃなくて、
うん、
いろいろあるので。あ、それこそザク
ザクもそうですよね、はいはい、三重ですよねあれ、
はい、それもさっき言ったご褒美にはいろいろ売ってました。
そうなんですね、
はい、
ザクも、そう、ザクを送るかハクタカにするか悩んだんですよ、杉田さんに送りするのを。なんかザク好きって言ってたなと思って。
はいはい、ザクは好きです。
でもせっかく三重をさ、ね、お参りしたから、ちょっと三重でしか買えないハクタカにしようと思ってハクタカにしました。
そうですね、逆にハクタカは飲んだことなかったので。
ちょうどよかった。
はい、さすがです。
また下呂温泉と三重の伊勢神宮に行った時また送りますね、
はい、ありがとうございます。
いや、いいですね、なんかせっかくこうお土産でね、普通のお菓子の詰め合わせみたいなのを、
はい、
こう買ってお土産だよってやるのもいいけれども、
はい、
なんかこうね、住所とか知ってる、知ってるような仲だったらポイって日本酒送るのも楽しいですよね。
そうですね、やっぱその土地土地で全然違うし、
うん、
はい、こっちで買えないものもたくさんあるので、
うん、
まあ絵はがき的に地酒を送るみたいな。
最近ちょっと杉玉さんに送るのハマっちゃってるんで。
なんかあるじゃないですか、スキー場でなんか飛騨に行ってきましたみたいな、
うん、
あのお菓子何々に行ってきましたみたいなやつ
ありますね。
あれの代わりみたいなね。
そう、すぐ分かりますからね。ああ、ハクタカってことは三重かみたいなね。
何々送りましたみたいな、うん、行ってきました
みたいな。ね、なんか杉玉さんあります？なんかここ行くとこれ地酒で美味しいよみたいなの。
ここ行くと、そうですね、うん、今、ま、九州にいるので、
うん、
最近仕事で長崎とか行ったら、
うん、
いろいろ美味しいのはありましたし。
長崎、
はい、長崎もやっぱ日本酒それなりにいろいろあるので、
うん、
美味しかったし、まあ、関西とかだとやっぱりね、京都と灘、まあ、京都の伏見と兵庫の灘がやっぱ酒どころなので、
うん、ほうほうほう、
なんかちょっとね、愛を知る県からちょっと足を伸ばせば行ける距離で、
そうね、
結構いろいろ飲めると思いますね。
あ、京都ならね、
はい、あ、京都、兵庫です。
あ、兵庫か、京都、兵庫ね、はい、え、兵庫なんて言いました？兵庫の
灘です。
灘っていうのが有名なんですね。
はい、灘の男酒、伏見の女酒と呼ばれて、
は
ー、あの兵庫の灘の方は結構硬質、うんうん、なんていう、硬水寄りというか結構硬いお水を使ってるので、
ほう、
こうパキッと輪郭がしっかりしたお酒ができやすいと呼ばれてて、
はい、
で一方で、伏見はすごい柔らかいお水を使ってるので、
はい、
お酒も柔らかい印象のお酒になりやすいんですよ。
どっちのが好きなんだろう、まあ、飲み比べですよね、そこもね。
そうですね、まあでもなんていうか、その種質、なんていうんですか、そういう柔らかさの中でもやっぱりいろんな種類があるので、
うん、
まあ、どっちも好きなものは見当たるんじゃないかなと思いますけど、
うーん、
でもなんかそういう、こう水の違いでお酒が変わるみたいなの代表格がその兵庫と京都になるので、なんかそういうとこに行ってみるのも酒蔵巡りみたいなのもできますし、
なんかいいですね、せっかく日本に住んでるからいろんなところに行くのもありですね、日本酒求めてね。
そうですね、やっぱ、うん、僕もその旅行に行くとそこの地酒をやっぱ飲みたくなりますし、
はい、うんうん、
その土地のなんていうんですか、地酒ってことはそのさっき言った水を使ってるわけで、
うん、
その水と同じものを作物も吸ってるわけで、
うんうん、
やっぱ相性がいいと言われますね。
うーん、
その郷土料理と
あ、郷土料理とね。
はい、
そうですね、やっぱちょっとせっかくですからね、こうちょっと一泊ぐらいしてね、
そうですね、
こうまったり行くのもいいですね。ちょっと3月4月とちょっと世話しないのでね、お互いに
そうですね、
皆さんもきっと世話しないと思いますので、ぜひ日本酒でね、癒しの旅行に行ってみてもいいんじゃないでしょうか。いやー、今週も楽しかったですね。
楽しかったですね。てかこれ、うん、ちょっと温度が今上がってきたなと思ったんですけど、うんうんうんうん、最初飲んだ時より、
うん、
やっぱ甘さがなんていうか、うん、柔らかくなってくるというか、
うん、
アルコール感がちょっと抜けて
甘さが抜けてきましたね。
ね、丸くなってくるというか、
うん、やっぱこれゆっくり飲むお酒ですね。
そうですね、ほんとちびちび飲んだ方がいいかもですね。なんかキンキンに冷やしてさっと飲む感じではないですね、
う
ん
うん、そうですね、結構やっぱじっくりじっくり飲むタイプで美味しい日本酒ですね。
うん、
うん、
まあ神様がねゆっくり飲まれるタイプなんでしょう
確かに。ぜひ皆さんもね、あの伊勢にお参りに、神宮にねお参りされる際にはぜひ白鷹、ぜひまず最初に行くことをお勧めしますテイスティングがあるから私みたいにちょっと酔い取れちゃうとね、はい、飲めなくなっちゃうからな
何種類かありましたよね、確か
3種類ぐらいあったんですよ。
そうですね、あと、うん、白鷹の横になんか冷蔵庫があって、
そうそうそう、
三重県内のお酒とかも売ってますよね。
そうなんですよ、ちょこっとね、
確か僕も昔だいぶ前ですけど、
うん、
なんかノーネームっていうお酒が
ほう
あって、はい、その三重県内の4蔵ぐらいがそのラベルを それぞれのラベルじゃなくて、なんか共通の色違いのラベルみたいにして、
ほう、
表側は名前が見えないようにして、
はい、
なんか4種類ぐらい出してるノーネームっていうお酒が昔あったんですよ、ね、今もちょっとあるかわかんないですけど。
へえ、面白いですね。
でも裏を見たらわかるんですけどねでもまあ、酒蔵名書いちゃってるから
最初はこう見ずにね何かなってこう、
あ、そうです、
楽しみながらってことですよね、は
い、それが確かその白鷹 そのお店に売ってって買った覚えがなんとなくあるんですよね。
うーん、
だからあの辺やっぱいろいろありますもんね、お店、お酒売ってるお店も、
うん、他にもクラフトビールとかもありましたし、
うんうん、それは昔なかったな、僕がいた時は多分。
あ、そうなん
ですね、クラフトビールとか、はい、
とかもあったし、まあ楽しめましたね。とにかくお酒好きの人は絶対楽しめる場所だと思います。
そうですよねちょっとあの、うん、体重は増えるかもしれないですけど
そこはもう旅行だからそんなこと言っちゃダメダメ
赤福食べつつ、うん、赤福は食べました？
食べました。
あれあそこで食べると美味しいですよね。
そうなのよ、全然味が違ってね、あれ美味しいんで赤福かって思わずにぜひ食べてほしいですし ね、
なんかお土産の赤福とちょっと違うなっていうのを改めて、ね、うん、
全然違います、
思いますよね。
うん、
やっぱ久々に行きたいな。
ぜひぜひ行ってみてください。私も行きたいです、はい、またさて、酒林ラジオ、ここまで聞いてくださった皆様に最後に少しだけ私のお話をさせてください。私は YouTube やあとスタンド FM にて眠れる森の葉っぱ子というチャンネル名でお休み前に聞いていただきたい朗読の配信活動をしています。今夜はなんだか耳寂しいからちょっと声でも聞きながら眠りたいなというそこのあなた、ぜひこの後は私のチャンネルで私の声を聞きながら眠っていただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。
概要欄に貼ってますのでぜひ
よろしくお願いします、
は
い、
最近あれですかねライブとかもされてますかね。
そうなんですよ、最近ねちょっと朗読だけじゃなくてね、ちょっとあの皆さんと交流も深めたいなと思って、はい、ライブとかも始めちゃってます。まだまだ喋りは得意じゃないんですけど、
ね、また
ほんとほんとほんとなんですよ毎週1回くらいやるかなっていう感じの、はい、なのでもしお時間あればぜひライブの方にも、
そうですね、
うん、はい、お越しいただけると よろしくお願いします。
はい、
はい、というところで今月はここまで。最後に杉玉さん、はい、
酒&ピース、お酒のご縁で人がつながり平和な日常に楽しみを。お相手は杉玉と
葉っぱ子でした。
またね、
バイバーイ。